にちは、現在6月の1日衣替え、はい、僕半袖です。何時？13時34分、こんにちはでございます。お昼に、納豆と缶詰のイワシを食べて、お腹いっぱいの肌棒でございます。よろしくお願いします。すごい貧乏な昼食、申し訳ございません。はい、今日はちょっとね、家内にお弁当を作っていただけなかったものですから、はい、ご飯だけをいただきまして、ちょっとね、会社にちょっとね、ストックがあるんですよ。どうしても泊まりでね、食事することが、こう外に出るにも何も缶詰でっていうふうなことがあったりしますからね、まあ、簡単にこうパクパクと食べられるようにとかってね、シリアルですとか、ちょっとヨーグルト、お腹壊さないようにね、はい、ポンポン壊さないように、ヨーグルトをね、ちょっとね、フルーツとか、近くのねスーパー行くと安くで売ってるやつは安くで売ってるわけですよ。バナナも多少黒かったってね、美味しいっすよ。
通行券のお取りください。
取りました、ありがとうございます。はい、これから高速道路に乗りまして、一路、大阪はなんだ松原、とですね、名神、今、大山崎で、高速道路に乗りまして、吹田で近畿道に、乗り換え、そのまま大阪を南下、その後南阪奈道路に入って、で羽曳野でおります。長い長い、ドライブお付き合いのほどよろしくお願いいたします。高速入っちゃったので、どうしようかな。まあまあ、上手に切り分けられたら切り分けていきます。はいね、何ですか、何の話してた俺。まあ撮影の話に戻しましょうか。あ、それ急やな。はい。あ、まあまあお昼の話でしたね。はい、お昼の話でございましたよ。買いだめね、冷蔵庫、ちっちゃい冷蔵庫があるもんですから、そこにね、買いだめしてるものをね、うまくこうアレンジしまして、はい、食していていたりするわけでございます。はい。貧乏嫌ですね。はい。でですね、これからそのワークショップということで、大阪芸術大学のですね、テレビ CM 研究会のボックスへ向かわんと、車を走らせているわけでございます。はい、ね、今日はそのちょっと前回もお話しいたしましたけれども、Apple で行うねカレッジナイトっていう学生がね企画運営するイベントを行うコーナーっていうのをね、ストー様の方で設けておられるんですけれども、そのイベントに僕の方がね、たまたまユーザー、ファイナルカットプロユーザーグループのエリアリーダーなんてことをですね、やめろと言われませんので、いまだにズルズルと続けさせていただいてるんですけれども、はい、その縁でちょっと後輩に声をかけたらね、4年ぐらい前からね継続的に続けさせてもらえるようになっておりまして、今回もですね、Apple Store 様からの Apple Store 様からの協力、ご協力を得て、はい、すいません、今トンネル内ですので少し音が悪いかもしれませんが、よろしくお願いいたします。何ですか、Apple Store 様のご協力を得て、ちょっと今ご協力を本当に得られるのかどうか微妙なところにあるわけですが、はい、映像のね、発表イベントを行いましょうというふうな形で、進んでおります。はい、具体的な日時がまだ決まっておりませんが、7月の後半から8月に入るんじゃないかな。あんまり、お休みが、ね、絡んできますと学生の諸君としてはちょっと、微妙なところもあるかもしれませんけれども、はい、それぐらいに、まあ、その事前にね、Apple ップルストア様からもあの、ノートパソコンをねお借りできるかな、ね、今ちょっと微妙なところなんですけれども、で、アップル製品で、映像編集の作業をね進めていただいて、その制作物を、発表していただくという風な、イベントでございます。はい、まあ、そのためにはね、その映像制作を行うためのですね、ノウハウが欲しいわけなんですが、今回、というか毎回、はい、メインでね頑張って作品制作をしてくれるのが、今年入ったばかりの1回生と、いうことですので、まあ、事前に、Apple Store様の方でもワークショップという形で、ソフトの使い方、ね、その特徴みたいなことを紹介、またその、実地体験という形で、体験していただいて、そのスキルを生かして、ものづくりをしてみましょうという風な、はい、展開になっております。はい、で僕の方も、去年までは、ちょこっと顔を出しに行くぐらいっていう感じだったんですけれども、まあ今年からちょっとね、時間をかけて、イベントサポートっていうものに、関わってみようということを少し、思い立ちまして、今回ワークショップという形で大阪へ向かう途中なのでございます。はい、あ、またトンネルの中なんですが、先ほどトンネルを、入った時につけていたヘッドライトつけっぱなしで運転しておりました。安全のためには良かったりしたんですよね。はい、ということで、素人の方とズブの素人の方に撮影とは何たるやということをお教えするのに、まあ、どういったお話がいいのかなと、いうことがちょっとテーマになってきてます、ね、興味を持って、そしてものづくりがしたいということで大学に来てくれてるので、まあ、今の世の中ね、パソコンもありや、ビデオカメロカメラはい、ビデオカメラもね、もうデジカメで撮れる時代、携帯で撮れる時代じゃないですかね。何かそういうところで映像というものを作ってみようとか撮ってみようということに関わった人がいるのかなと思うと、意外といなかったんですね。まあ、作品作りにっていう冠がちょっとついたんで余計だったかもしれませんけれども、まあ経験不足といいましょうか、ね、これだけインフラといいましょうかね、手にしやすい映像制作なんかを行うのには非常にその簡単に行える環境がすぐに手に入るという現状でありながら、皆さんあんまり、接してない、でさらに、ネット生活っていう意味でも、まあ、あんまり関わってないというのがね分かりまして、どうしたのかいなというふうなところでちょっと悩んでるところなんですね。でまあ、そんなことも言ってられないので、こういったお話をさせていただいている間に少し内容をまとめていこうかと、はい、思い立ち、運転しながら、考えようということで前回から話し始まったんですけど、まずですね、そうですね、撮影するという時にカメラがあれば、今ねビデオカメラがあれば音声も映像も収録で撮影というテープを用意してね、もう今メモリチップですかね、はい、それともハードディスクでしょうか、 DVD でしょうか、何らかのその記録メディアを用意すればですね、まあ、撮れることは撮れるんですよね、撮れることは撮れるんですけれども、意図通りに撮れないっていうのがスキルをね、こう身につけたいところになるはずなんですね。ビデオカメラを回せば撮れるはずなんですよね。でも意図通りに撮れない。機械的にそのカメラのことを理解してないっていうのは、まあまあ一つあったとしても、 メンタル面で実はもう一つ問題点を抱えるんですね。これっていうのはそのカメラマンの、ね、カメラを持った人間ですよ、持ってない人間には関係ないんですけど、カメラを持った人間のあのメンタル面が直接映像の中に現れてしまうんですね。なんか当たり前のこと言ってるのかなようなんですけど、ともかくあの、カメラマンが慌てれば映像も慌ただしいし、ね、カメラマンが撮るものに迷えば映像も迷うし、ね、何を撮ったらいいのか理解できずに、なんだかこうとりあえずあの状況を押さえておけばいいやっていう形で撮ってれば、あ、こいつ分かってないんやなっていう映像がそこにできるわけですよ、あ、こいつ今何撮ったらいいか分かってない、引いて撮ってくれてる分とりあえず状況分かるからまあいいかっていうけど、そうじゃないだろう、でこれ撮れよっていう、これって何、ね、これって何、これなんですよね。分かってるようで実はなかなかそこはですね分かってなかったりするんですね。カメラを覗いた時にその、その被写体をねどういう風に撮ろうかと、思って見てみると、その、ね、同じ人物のサイズであっても、今ズームレンズってついてますからね、でちょっと人物被写体から離れてグイッとこうアップにして撮ってあげるのが良かったのか、それともそのねポコッとある程度の距離を置いて そこでこう、好きなサイズにズームレンズでちょこちょこって合わせてあげればそれで良かったのか、それともドーッと近づいてね一番こう広い絵になるようにしてるのの、そのいっぱいいっぱいのところで撮ったらいいのか、でカメラの置き場所取れな、置いたら置いて目の前に被写体に、ね、スタートとかって言ったらあの ビデオねレックボタン押したら撮れるんですけれども、でその撮れるんですけれども、実はその撮るためにあのカメラの置く場所っていうの、これ技術的なところもあるかもしれませんけど、はい、置く場所すらどこをどう置いたらいいんやろうと、はい、何が違うんやろうというふうなところもあったりするわけですね。まあ、これの場合被写体が明確になってるじゃないですか、だからこれを撮れっていうのは分かるんですけれども、じゃあそれ以外の時にどういった対応は必要なのか、ちょっと話が出来上がってきたな、もうちょっと この辺を探っていく とみんなに分かってもらえるような話、につなげていけるんじゃないかななんていうことをはたぼう喋ってます。はい、中国道は左側で現在、もうちょっとでどこやろ、どこ、今スイッターの看板がもうすぐ出てきてますね、はい、というところに差し掛かってまいりました、はい、なんとか一旦もうちょっと切れそうですので、はい、ここら辺で、次の次回とさせていただくようにしたいと思います。ありがとうございました。失礼いたします。